今日の主日の主題は女性の働きという主題です、今までこの主日の主題にですね、女性っていう女性が取り上げられたっていうのは私記憶がないのですけれども、しかしそれは珍しいっていうよりもある意味で当然のことだというふうに思うのですね。今日の聖書は旧約から福音書に至るまで全部女性の話です。ヨシュア記のラハブはマタイによる福音書と新約聖書の一番最初に、イエス・キリストの系図があるわけですが、そこに4人の女性が登場してきます。その一番最初の2番目ですねの女性になります。しかもこのラハブっていう人は遊女だったというわけですね。その上異邦人でもある。だけど神様がこの遊女だったラハブをもお持ちになったという、つまりこのラハブによってエリコの占領が容易になされたんだ。その意味でとても大きな働きがあったということでこれだけ取り上げられているわけですね。そして福音書の方もまた女性たちの名前が出ています。マグダラの女と呼ばれるマリア、これは有名な人ですね。マグダラっていうのは地名ですけれども、マグダラのマリアっていう、前歴があんまり良くなかった人のようですけれども、ヘロデのカレイクザの妻っていうのは今度は上流階級ですね。非常に上流階級のヨハナ、それに出産なその他多くの婦人たちも一緒であったということが述べられています。で、彼女たちは自分の持ち物を出し上がって一向に奉仕していた。つまりイエスを支える働きを彼女たちがしていたということが記されているわけですし、今日のフィリピの信徒への手紙においてもパウロが私はエボディアに進め、またシンティケに進めます、主において同じ思いを抱きなさい。このフィリピの教会はパウロが開いた教会ですね。そのヨーロッパ伝道を始めて一番最初に開いた教会がフィリピの教会になるわけですが、しかもそのフィリピの教会も婦人たちが中心になったようですね。で、その中でエボディアに進め、またシンティケに進めますというふうにわざわざこの一人ずつに進めます、この名前ですね、挙げて、そして主において同じ思いを抱きなさいというふうに言ってるということは、ひょっとすると後でパウロは私たちと共に戦っている人だというふうに褒めているわけなんですが、しかしこのお二人はどうも対立していたでしょうか。だからわざわざですね、エボディアに進め、またシンティケに進めますというふうに言ってる。そして主において同じ思いを抱きなさいって、この同じ思いっていう言葉は一致っていう意味の言葉の意訳ですね。ですから二人とも同じ思いになりなさいっていうのはパウロの言いたいのはやっぱり私と同じ思いになってほしい。しかもそれはいい働きを自分がやっていくっていうね、そのことだけじゃなくて、パウロは自分ほどの罪人はいない、そして自分の中に聖霊が働いていてくださって、聖霊が私を用いておられるっていう、そういう謙虚さですね。ですからひょっとするとこの二人の婦人っていうのは有力な人かもしれません。活動すると非常に有能でですね。ですからテキパキと物事を処理して、そして クレメンスっていうのは後の司教になった人ではないかと言われてるぐらいですから、名を記されているクレメンスっていうね、このですから大切な人物を支えたり、あるいは他の協力者たちと力を合わせてっていうことが書かれていますので、非常に良い働きをして支えたっていうね。だけどエボディアとシンティケはあまり仲が良くない、このできる者同士の対立があったのかなということなんですが、その二人に向かって主において同じ思いを抱きなさいというふうに、パウロが進めます。なお真実の協力者よっていう、これがこの協力者よって訳してある言葉は、くびきを同じくするものっていう、同じくびきにつながれてる。くびきっていうのはその当時の農耕用具で、牛とか牛に引かせるんですが、こう一つの横木に二頭の牛をつなぐようにして真ん中に棒があって、そしてこちらへ隙があって、このつなぐ棒がくびきです。ですから、くびきを同じくするっていうのは、いやおなしに一緒の方に行く。しかも捉えられているっていうね。ですから、岩波版の新約聖書では、わざわざくびきを同じくする仲間よってこういうふうに訳してある。この、新教堂訳は時々親切すぎて、言語で言わんとする大事なニュアンスが欠けてしまう場合が、まあまあありますね。ですから、本当は、これがひょっとすると、固有名詞かもしれない。ここをなお真実の協力者よっていう、それを、言語のギリシャ語でそのまま固有名詞として、もう一人の人に向かって、言ってるかもしれないっていう、解釈もあるんですね。それは何とも言えないんですが、そのもう一人の人に、この二人をうまくサポートしてあげてくれっていうふうに頼んでるわけです。この同じ思いになるっていう、これはやはり私たちにとってとても大事なことです。教会で召されて、そして生かされている。あるいは教会の奉仕の技をするんでも、それぞれの賜物が生かされているわけですが、しかし、同じくびきにつながれている者同士、つまりキリストに捕らえられた者同士という、そこにしっかり立たなきゃ、私が私がっていうふうについなってしまう。これが人間性ですね。ですから、一番最初の教会からやっぱりこういうことっていうのはあり得たようです。だけど、パウロは、くびきを同じくして、そして同じ思いになってほしいっていうことを進めているわけですが、重金よし子さんがもうすでに亡くなられた作家ですが、癒しは沈黙の中にっていう本の中にですね、千葉県にある白子町という海に近い町に十字架のイエス修道女会が営む修道院がある。ここはですね、障害を持った人ばっかりの女子修道院なんですが、いろんな障害を負った人が集まっているんですが、それでも自主独立、自分たちでクッキー作ったり、あるいは主にクッキーを作って、そしてそれを売って生計を立てるわけです。あるいは手芸用品とかロザリオ、カード、コイン、いろんなものを作って、それを売って、それで、支えてるわけですが、しかし、そこで働いているシスターたちが、実に奇技として、働いていて、その姿を見た人はみんな心を動かされるんですね。で、この修道院が、 の人たちがやはり礼拝を捧げる聖堂が欲しいっていうことで、その準備を始める。そしてこれはちょうど10年以上ちょっと前ですが、その聖堂が出来上がったらしいです。それはヨーロッパの聖堂のように先頭を見上げるような威圧的な建物ではない。屋根の低い木造の日本の式に似合うつつましい聖堂である。障子窓から和紙を通して穏やかな日差しが差し込み、誠に祈りの家にふさわしい静かな雰囲気に満ちていた。とっても素敵な聖堂ができたということなんですが、で彼女はこういうふうに付け加えるんですね。肉体的な障害の重い人たちがどうやって自力で聖堂を完成させたのか、その力がどこから来たのか不思議であった。それはひとえにこの人たちが非力に徹しているかららしい。非力、力にあらず、自分たちに力がないっていうね、そのことに徹してる。非力であることをそのまま認めて神に預けてしまった人のすがすがしさ、明るさ。周囲の健康な人たちはその明るさに接するとどうしても助けなければと思わされてしまう。人に甘えずに一生懸命に働いている人たちの姿に接すると、こちらの方が励まされ、力を与えられ、今生かされていることの喜びが湧いてくる。いつの間にかシスターたちの魅力の虜になり、私は太る体質なのにクッキーを大量に買い込んでしまう。手芸用品にも思わず手が伸びる。私だけでなく修道院を訪ねる一人一人が皆そうするので、非力なシスターたちにもかかわらず聖堂は完成した。これがこのパウロの言う同じ思いになっているっていう、そして共に戦うっていうのはなんか必死に活躍するっていうよりは、この気持ちを同じくして同じ方向に向かって進んでいくっていう、それがパウロの言いたいことではないでしょうか。なんかすごい頑張ってやるっていうんじゃなくてね、そしてそれぞれの人が楽な、そうね、不思議ねって言いながら、自分が生かされている喜びを本当に感謝して、そしてそのまんまで使えていく。人にはどこまでも優しいシスターたちだが、神との関係がいかに熱いか、イエスへの友情がいかに深いか、私には想像できる。不自由な肉体にもかかわらず、生きる意欲を熱くかき立てるには、神への信頼しかないのである。シスターたちが人々から好かれるのは、うちに燃える火が熱いからだろう。私たちの共に戦う姿勢っていうのは、そういうそれぞれ自分の非力を認めながら捕らえられて召されて、そして生かされ押し出されている、そういう思いを互いに持つことによって、その力が何倍にも何十倍にも生かされ増やされて生きてくるんではないでしょうか。そういった意味でやはり同じ方向をいつも目指していきたい。礼拝がその原点になるというふうに思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちをこの礼拝にお招きくださってありがとうございました。あなたが私たちをとても必要としておられ、また私たちをあなたの祝福の送り手としてお持ちになるためでした。であるのにもかかわらず、つい自分のことばっかりに気を取られて、自己本位に過ごしがちだったことを思い起こして深くお詫びをいたします。あなたが私たちを用いていてくださる、そのことをいつも喜びながら、感謝に満ちてまた人々に仕えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。